ハッピー NPO。
これからの30分間、京都で活躍する NPO や市民グループからゲストをお招きし、具体的な活動や思いを紹介していただきます。この番組では活動の情報を皆様にたっぷりお届けしていきたいと思いますので、どうぞお期待くださいませ。リスナーの皆さん、こんにちは。本日のナビゲーターは京都 NPO センター向井直文です。そしてコメンテーターは、
はい、皆さんこんにちは、同じく京都 NPO センターから参りました近藤忠宏です。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。ではこれからの30分間、どうぞお楽しみに。この番組は京都 NPO センター、働く人たちの生活をバックアップする近畿労働金庫 NPO 法人 U プロジェクト京都の協力でお送りしています。本日のゲストは NPO 法人京都烏丸大学代表の高橋真希さんです。どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
テーマはこの街が丸ごとキャンパスということですが、街の人誰でもが先生にもなれて生徒にもなれる場が京都にあると聞いております。そんな場が一体京都のどこにあるのだろうかと思われる方もおられるのではないでしょうか。まあ、それが今回ご紹介します、京都烏丸大学になります。京都烏丸大学は今日校舎を持ってなくて、京都の街をキャンパス、学びの場と見立ててて、まあ、広く一般の市民の方に対して京都の文化や、社会教育に関する講演会、まあ、またイベントだとか、またその小中学校の、総合的な学習の授業カリキュラムの、その提案とかなども行われているとお伺いしております。また最終的にはですね、京都に暮らし思う世代を、その分野を超えた人々たちと、未来の京都を育むことを目指されていると、まあ、聞けば聞くほど、まあ、どんなところなんだろうなというふうに思いますが、京都烏丸大学さん、そんなところをいろいろと聞きたいと本日は思っています。今日はよろしくお願いいたします。
お願いします。
はい、
今日向井さんデビュー戦なんですね。
はい、そうなんですよ。すみません早速ねちょっと噛んじゃって、申し訳ないと思ってるんですが、
いや、もう私も今緊張が伝わって
お恥ずかしい。はい、
よろしくお願いします。
ありがとうございます。では早速なんですけれども、はい、校舎がなくて先生にもなれて、
はいはい、
生徒にもなれるっていうのは一体どういう活動なのかっていうのをちょっと教えていただいてもよろしいでしょうか。
はい、大学なんてね、すごい立派な名前がついてるんですけど、はい、もちろん大学学校ではなくて、
はい、
私たちはメディアであるっていう感覚で活動をしてるんですけれども、はい、その校舎はありませんで、誰でもいつでも入学できるんですけれども、
はい、
この京都の街をキャンパスに見立ててまして、はい、授業コーディネーターというスタッフが、今日はこの教室でこの人を先生に見立てて、
はい、
こんな学びをしましょう、まあ、大体3つの要素ですよね、場所と内容と先生を、コーディネーターが自由に組み合わせて、はい、授業を作っていくっていうのを、2008年から続けています。
2008年からすごいですね。
はい、
じゃあ自由に組み立てられる、
はい、
好きな、まあ、その場所の許可ももちろん得るんでしょうけれども、はい、好きな場所で自由に組むことができるということなんですかね。
は
い、
そうですね。基本的には受講料無料で、
はい、
誰でも学びたいときにいつでも学べる場所っていうのを目指してやっています。
はい、授業料無料なんですか。
はい、
あ、
無料っていうとなんか怪しまれるんですけど、はい、無料で参加していただいて、
はい、
ただ一応寄付をしていただくことをお願いをしているので、
はい、
授業が終わった後に、
はい、
まあ、次の人、次の塾を受ける人のために私たちはお金がちょっと必要なので、うんうん、寄付をしてくださいと呼びかけをしていて、多分珍しいと思うんですけど、まあ、規模、ね、はい、ちっちゃい NPO なんですけど、
はい、
企業と個人の寄付で賄って、
はいはい、
運営を続けています。
もう寄付とそののみでもう全部回していっている。
そうなんですよ、奇跡の NPO だと思ってるんですけど、誰も褒めてくれないんですけど、
いやいやいやいや、でも本当にすごいと思いますよね近藤さんね。
そうですよね、それで2008年からもう14 4年間ですか、
続けてこられたということ
ですから、すごいですね。
そうなん
です
、実はあの今日23日の朝ということなんですが、
はい
はい、10月25日に開校しておりまして、
はい、
あさって14年前のあさってですか。
そうなんです。
あで2日後には、
はい、14周年を、
う
ん、
あ
ひっそりと、
おめでとうございます。
おめでとうございます。
今日あのおめでとうございます、
はい、おお、はい、14年間なかなかの長さですね。
そうそうね。
え、なんかそういう催し物みたいなのやるとかそんなのは特にないんですか。
そうですね、もちろん1周年2周年3周年5周年10周年とかは、はい、少しパーティー的なことをやってきたんですけれども、まあ14周年なんでやらないかな。
まあそうですね、
でもただ15、来年が15なんで、はい、まあ、何かちょっとできればいいな、その頃にはコロナも忘れてみんなで ね楽しく集まれたらいいなと思ってます。
まあね、そうですよね、海外の人たちもだんだん入るようになってきましたので、はい、だんだんと規制は緩和していけばいいですよね。はい、では次にその質問にあった、その先生にもなれて生徒にもなれるっていうところなんですけども、はい、これはどんな、
そうですね、まあ京都って残念なことに何かをやろうとすると本物の先生が身近に割と打ち当たってしまうっていう悩みがあるんですけど、はい、本来は、まあ、誰でも先生ということなので、例えば向井さんに、向井さんが何が得意かな、
はい、僕は得意ですか、まあ、もともと音楽やってたんで得意になるんでしょうかね、
はいはい、じゃあちょっと音楽の授業をやりませんかとか、はあ、そういうふうに本当に先ほど言ったコーディネーターが自由に作っていくっていうのを大事にしてるのであとその時に出会った人もっと知りたいとか、向井さんのギターを聴いてみたいけど私一人のためにきっと弾いてくれないだろうなと思った時に、はい、いやいやいや例えばじゃあ20人でこんな場所で面白いことをやるから、はい、誰かと何かしませんかみたいなことを提案して作っていく時もあります。
なるほど、
はい、ので先生っていうのは特に何かのプロとか肩書きがあるっていうわけではなくて町の人がちょっと自分の得意なことであったりとか一緒にやりたいことっていうのを一緒に、授業という形で作っていくっていうのを、はい、誰でも先生って呼んでます。で生徒になれるっていうのは、
はい、
一番面白いのはその先生っていう偉い肩書きの人が生徒になってくださることもあるんですけど、はい、まあ、ホームページに、募集を毎回かけますので、
はい
はい、参加のボタンをポチッと押していただいたら誰でも参加ができます。
したら蓋を開けてみたらこんなすごい偉い先生が普通に学びに来てるってこともあったりってことも全然あるんですか。
ありますあります。一度面白かったのが同じ会社の社長さんと総務の、まあ、平野社員の方が、はい、同席されてた
りとかそれすごいですね。
ありましたわみたいな。
お互いにそれは知らずに
知らずに参加されてたこと
も、ね、クラスでは別に上下の差のない同級生ですもんね。
そうなんです。それがなんか私たちの活動の一番なんか誇りにしているところで、
はい、
はい、なるべく名刺交換をしないような雰囲気作りっていうのは心がけています。
あ、なるほど、
はい、今報告書を少し拝見してるんですけど、
これ
見せていただいても若い女性の方と、
はい、
なんか結構ご年配の男性の人がこう、はい、一緒に写真で収まってたりとかしてますよね、は
い、そうなんです、うん、例えばママさんのためのとか子どものためのとか、うん、シニアのためのっていうこう、うんうんうん、ターゲットに分けた授業、はい、学びの場だったりイベントの方がおそらく集客もしやすいと思うんですけど、まあ、し、あ、僕のこと言ってんねんなとか私が言ってもいいんだなっていうふうに思う方も多いと思うんですけど、 あえて私たちはそこをなんで線引きしないで、
はい、
誰でも来てくださいっていう声かけだけをしているんですね、うんうんうん、そうすると本当に面白いぐらい、
うん、
まあ、大学生、下は大学生、まあ、若ければ中学生とかも
中学生も
仕込みがあることもあるんですけど、はい、あと上は、60代くらい、
60代、
はい、うん、インターネットでお申し込みができる方であればどなたでも本当に参加をしていただけるので、うまい具合にいつもねばらけます。
あ、そうですか。
はい、
もういろんな多世代が毎回集まって。
そうですね。だから初めましての方が半分ぐらい、うんうん、あと半分ぐらいは、まあ、ちょっと時々いらっしゃって顔見知りだったり、何かこうサークルを一緒に始める方もいらっしゃいますね。
あ、なるほど。はい、そこからまた新しくなんか生まれてくるて。
そうですね。ちょっと背中を押すんですけど、
いいですね、
まあ、友達、新しい友達だったり、うんうん、もっと付き合ったり結婚したりしてる人もいると思うんですけど学長はそこまで知らないだけかもしれないですけど、
いろいろとつながりが生まれてるんですね。
だったらいいなと思って言ってます。いいですね。
なるほど。じゃあちなみにこの京都烏丸大学をですね、はい、まあ、始めるきっかけっていうのはどういったのだったんでしょうか。はい、
そうですね、先ほど申し上げたんですが2008年に私たちは開校したんですが、はい、その前、はい、2006年ですね、に、東京で、はい、渋谷大学というのが、ね、はいはい、立ち上がってまして、はい、でその後初の姉妹校として、京都でもその渋谷大学をやりたいっていう人がいました。でその中に私は入ってないんです。
ああ、そうなんですか。
そうなんですよ、うん、はい、なのでちょっとその立ち上げの時のお話は私はその聞いた話でしかないんですけど私個人はその2008年の夏休みに、はい、祇園祭りの頃なんですけど、はい、人生で初めて入院してました、ね、あらららら。で鼻にチューブを入れた状態で友達から、はい、まだその時はねガラケーなんですけど、はいはいはい、電話がかかってきて、はい、マグちゃん私の友達がなんか京都でやりたいって言ってるから東京から行くし会ったってって言われて分かりました、生きてたらねって
鼻チューブ
生きてここから出られたら会うわみたいな、ちょっと冗談から始まって、
はい、
まあ、渋谷大学を京都でやりたいっていう人がいてで渋谷大学のメンバーが、まあ、そのノウハウを移転するためにこちらにやってきた中で、
はい、
ピックアップされた一スタッフとして始まりました。
まさかの入院中のスカウト
ですか。そうなんですよ、めちゃくちゃ覚えてるんですよ
すごいピックアップですね。
そうなんです、はい。で本当はなんか先生をやってくれって言われるのかなと思ってたんですよ、学校みたいなことを聞いてたん で、はいはいはい、でそれをお断りしようかなと思ってたんですけど、うんうんうん、作る方に関わらないかって言われたんで、それはこうちょっと面白そうだなと思って、はい、携わるようになりました。でその時はまだ私 NPO が何かとか、はい、ソーシャルが何かとか、うんうんうん、全然言語として持ってなかったんですけど、
はい、
ただなんか社会に必要なことだなとか、その渋谷大学の仕組みがこう美しくデザインをされているなって、気持ちいいなっていう風に感じて、なんか自分ができることがありそうだなみたいなところから、うんうん、関わっていったっていう感じですね。
そうなんですね。はい。もともとじゃあ途中から入ってきたってことはどういったタイミングでじゃあその学長の方になったんですか。
はい、そうなんですよ、その立ち上げをされた方々がですね、まあ京都で渋谷大学で京都って、渋谷って学びの街なんで、
うん、
ごめんなさい間違えました、はい、遊びの街で、そこに学びをキーワードに、はい、まあ、人が集まるっていうのはすごいユニークな活動だったんですけど、うん、京都って学びの街に、また新しい学びができたっていうのが、はい、あんまりインパクトがなくて、
うんうん、
でちょっとこう伸び悩んだ、出だしちょっと伸び悩んだところがありまして、うん、でその当初立ち上げた方たちがいなくなっちゃって、集められた私たちが残るっていう、どうしようみたいな
半年はしごを外された。
でもなんか続けていきたいって一番思ったのが私で、で2周年の時ですね、2010年の10月25日に、はい、まあ、私が代表になってその NPO を引き継ぐっていうので手続きをさせていただいたという形ですね。はい、
ではここでミュージックブレイクに行きたいと思うんですが、今回の選曲は何かエピソードがあるとお伺いしましたが。
そうですね、その2周年のパーティーの時に、先生をやっていただいた辻彩乃さん、皆さんご存知だと思うんですけど、はいはい、京都生まれで、うん、活躍をしているシンガーソングライターさんに2周年の時に授業をしていただいて、
はい
はい、京都 I love you という曲を、みんなでこう歌詞を書き換えるワークショップをやって、うん、でパーティーの時間にその歌詞を作った、メンバーで歌を披露するっていう、はい、ことをやりまして、今日はその思い出の京都 I love you を聞いていただきたいと思います。はい、
そんな思い出の、じゃあ辻彩乃の京都 I love you お聴きください。本日のゲストは NPO 法人京都烏丸大学代表高橋真希さんです。はい、ですね、では烏丸大学自体がですね、 目指しているところというのがちょっと気になっているんですが、
はい、
どういったところを目指されているんですかね。
はい、あんまり大それたことは言えないんですけど、まあ、平たく言えば生涯学習の一環なんですね。だけど生涯学習ってその渋谷大学が始まる前はシニアの方が、まあ、会社を退職されたり子育てを終えられた世代が第二の人生を豊かに生きるために学び直すというきっかけだったと思うんですけど、それをその20代から生涯学習を始めるっていうことをやってみたら社会はどう変わるのかなっていう、はい、壮大な実験だと思ってるんですね。よくその目標は何ですかって言われるんですけど、実験だからちょっと分かんないですっていうようなお答えをしてるんですが、やっぱり何でしょうね、その社会の構造として家族と会社、はい、以外の人と出会う場所っていうのがちょっとやっぱりどんどん減ってるなっていう実感があって、そうやってこう初めましてで出会った人と1時間でも2時間でも何かテーマ、一つのテーマで出会って仲良くなるなり、ね、その後ちょっと話足りなかったらご飯一緒に食べに行かないとか、なんかそういう時間、まあコロナになって特にそういうのがあると思うんですけど、新しい人と出会って肩書きを忘れて、なんかお母さんでもない係長でもない高橋真希さんとしてこう人と出会うっていう、なんかそういう時間を作りたいなっていうのがあるので、できるだけ、はい、そうですね、その緩いつながり、名前のないつながりみたいなものを町に紡いでいきたいなっていうふうに思っています。
いいですね、そのつながりを作ることによって、
はい、
そのなんかそういう地域にどんどんつながりがどんどん広がっていくっていうところも、何かそういうイメージされてるんですかね。
そうですね、でもしくはその学ぶっていうことを私たちってこう、大学卒業したら辞めてしまうような気がして、大学入学したら辞めてしまうところがあって、ね、もちろん社会人としてこう自分のキャリアに必要なことは学ぶ方はたくさんいらっしゃると思うんですけど、
はい、
その趣味を持っていたりとか、そういうちょっとしたこういうゆとりの時間みたいなのも、やっぱなかなかなくなってるような気がして、
はい、
でそういうものに出会う場としても烏丸大学が役に立ったらいいのかなという思っています。
ですね、いやでもそれは学ぶっていうのはすごく私も分かります。なんか社会人生やってましたので、やっぱり学ぶっていうのはすごくいいなってもう思いますので、
ね、その目標を掲げない学びって、学び続けるっていうことを、なんかこう刺激、自分の中の刺激として持っていていただきたいなっていうふうに思いますね。
じゃあそんな烏丸大学さん、これからどんな取り組みをしていきたいと思われてますか。
はい、そうですね、2008年から続けていて14年で、
はい、
やっぱりその社会の動きとか流れとか、いろいろ変わってきたこともたくさんあって、
で
特にこのコロナ禍を経て、人の集まり方とか考えたいこととか学びたいことみたいなことが少し変わってきたなと思っていて、どういうふ
う
にちょっとだけ方向転換というか、していく時期なのかなっていうふうには思っています。はい、でそんな中で、まあ、今出会って一緒に取り組める人たちと、なんか今何がやりたい私たちっていうことを問いながら、はい、続けていくっていう感じですね。
お互いにそういうのを問っていきながら、はい、探っていきながら、探していきながら、作っていきながらみたいな、
ね、そうですね、なんか正解がどこかにあるわけでもなく、私が知っているわけでもないので、なんか今何がやりたいとか何が学びたいっていうことを、まあ、大事にしたいなと思っています。
そうですね、時代が変わってきてもその時に思うことってことなんです
か。はい、そうですね、
いいですね。で、10月、まあ、この今後ですね、その、
はい、
開催されるイベントなどがもしありましたら、
はい、
ぜひご紹介いただけたと思うんですが、先ほどは、まあ、2日後に14周年迎えられるとありましたけど、
はい、
それ以外ございますか。
はい、そうですね、10月25日は皆さん心の中でお祝いをしていただけたら、もしかしたらその解雇当初に受講していただいた方が聞いていらっしゃったりするかもしれないので、そうなんです、そういう方ももしねいらっしゃったら、久しぶりにホームページなどを覗いていただきたいなと思うんですが、
ですね、
はい、私たち校舎がないので、ホームページで、情報 情報の発信を主にしています、はい、SNS も頑張ってやってるんですが、
はい、
やっぱり皆さんちょっとコンピューターなり、スマホで、はい、京都烏丸大学もしくは烏丸大学と入力していただいたら、うん、情報が出てきます。はい、で、はい、近々決まっているのが、
はい、
10月27日の木曜日、
はい、木曜日、
はい、夜なんですけど、
はい、
五湖町の一夜というビアパブですね。
ほうほう、はい、
はい、クラフトビールが飲めるお店なんですけど、
気になりますね、その時点で、
はい、そこでその、ホストが、高木俊介さんという、はいはい、精神科医の、みんなステージの上でしか見たことがない先生だと思うんですけども、高木俊介さんをホストに、あえてホストに立っていただいて、ゲスト毎回違うゲストの方をお迎えするっていうコードのシリーズをやってるんですが、はい、今回は丹下幸喜さん、丹下幸喜さん、
丹下幸喜さん、
はい、映像作家で、ぶどう農家見習いという面白い肩書きで、はい、今回は登場していただこうと思ってます。どんな話になるかはお楽しみという回です。
面白いですね、はい、立場が全然違う方同士の話がね、どういうふうに展開されるかっていうのがすごく、
はい、
なんか聞いてるだけですごくワクワクしてしまうような組み合わせですね。
ぜひビールを飲みながら、飲めない方はノンアルコールもありますので、よかったら、はい、参加してください。
その何回かそのやるっておっしゃってましたけども、
はい、
その回数は特に決めてない
んですか？そうですね、これは第4土曜日毎あ違います毎月第4木曜日、
はい、毎月、
はい
はい、
の7時半から、
はい
はい、シリーズでゲストの方をどんどん変えてやっていくっていう予定ですね。
なるほど、
はい、で、はい、はい、もうちょっと言えそうですか？
はい、どうぞ。
はい、ちょっと詳細言えないんですが、その週末、月末ですね、29とか30になると思うんですが、映画監督を山形からお迎えして、
はい、
授業を予定しています。おそらく今もホームページに上がっていると思います。
はい、オンラインじゃなくて実際に見えるんですね。
はい、そうですね、うん、はい、京都に、かかる、映画の、
はい、
監督さんがいらっしゃるので、はい、そこをとっ捕まえまして、ちょっと授業をやっていただく
やってみませんかと。
はい、はい、そうです。
もう詳しくはもうホームページの方
に、ホームページ、はい、お願いします。
ぜひぜひ皆さんホームページの方をチェックお願いいたします。はい、はい、今日お話聞きましてですね、はい、やっぱりこの烏丸大学さん の, その魅力っていうところをすごく感じまして、特にその障害学習をですね、その20代から始めたらどうなのかっていうその発想っていうところがすごく、まあ、共感できる方がすごく多くてですね、なんか聞いててすごくワクワクしました。で、特にそのこの後控えてますそのイベントですね、その精神科医の先生と映像作家の人がその喋ってみたらどうなのかっていうところもある、まあ、そのどうなるのかっていうところが結構含まれているところがすごく聞いててなんかワクワクするなって
思ってます、ね、そうですね、誰にもわからないことが起こります。
いや、ぜひぜひ僕もちょっとこの27日はちょっと予定見てからじゃないと分かんないんですけども、ぜひぜひ参加できたい、まあ、してみたいと思います。
はい、
本日のゲストは NPO 法人京都烏丸大学代表高橋真希さんでした。最後に先ほどの、イベントの、日にちが毎月第4木曜日に行われている、はい、その、近々で行われるのが10月27日の木曜日、一夜というビアパブで精神科医の先生と映像作家の先生 の, そのトークというのが行われるというふうに聞いております。ぜひ皆さんご参加くださいませ。本日のナビゲーターは京都 NPO センター向井直文と、コメンテーターは
近藤忠宏でした。
どうも今日はどうもありがとうございました。
ありがとうございます。
どうもありがとうございました。
それではリスナーの皆さん、また次回をお楽しみに。この番組は京都 NPO センター、働く人たちの生活をバックアップする近畿労働金庫、 NPO 法人 U プロジェクト京都の協力でお送りしました。
近畿労働金庫労金は、働く仲間の助け合いのために設立された共同組織の金融機関です。勤労者の皆様には助け合いのための資金結集をお願いし、そして生活バックアップの各種ローンを用意して働く人の生活のサポートを進めてきました。また働く人のお金は働く人の暮らしを支え合うために循環させるという理念をもとに、 ロー金は地域社会の課題に事業として取り組む NPO や社会福祉法人などへの資金循環を進めることで、働く人が安心して暮らせる社会づくりを目指しています。市民活動にボランティアの参加を助成する NPO パートナーシップ制度、 NPO 活動の助成金制度、近畿ロー金 NPO アワードなど、豊かな地域社会づくりを目指し取り組んでいます。預金もローンもロー金で、詳しくは近畿ロー金のホームページをご覧ください。またお問い合わせはフリーダイヤル 0120-191-968 0120-191-968 まで。